私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。マーチン・ルターの足跡をたどる旅から無事に帰ってきました。参加者がですねちょっと少なくて、12名、まあ、それにスタッフがですね4名行きましたので16名の旅で、非常に大きな観光バスでですね悠々と行ってきました。なんでですね少なかったのかって言うと、やっぱりマーチン・ルターってやっぱり人気がないんだろうなと思いながらですね、今ですねルーテル教会にとってみるとですねマーチン・ルターですね、そこの足跡に行きたいと思うけど、じゃあ他のキリスト者が行きたいかっていうと、あまり世界史に興味があればですね行きたいのかなと思う、まあ、それで聖書教会と相談が考えまして、じゃあそこにですね何か付加価値をつけようということで、一つはアウシュビッツ、一つはミュンヘンのですねノイ・シュマイン・シュタイン城をつけて、まあ募集をかけたのですが、しかし、それもですねまあそれでも少なかったということなのでしょう。まあそう思うとやっぱりテーマが重すぎるんですよね。重いと思いました。アウシュビッツとマーチン・ルーターとの関係が果たしてあるんだろうかとかですね、まあ、観光としてのですね、アウシュビッツとですねルターということにならないですね、そういうですね旅っていうのは一体何なんだろうと思いながらですね、私も実は団長として参加していたのです。まあ、それで、行くならですね最初にアウシュビッツにですね行くという日程を立てまして、ミュンヘン空港からすぐにですねポーランドに入りまして、アウシュビッツの方に行きました。まあまあ、まだ整理がついてないっていうのが本当のことです。まだ言葉にできないですね、あまりにもですね衝撃が大きすぎてですね。で今までもいろいろな、去年は南京の虐殺の記念館に行かせてもらいましたし、その前はハルピンの731部隊の虐殺の人体事件のところも行きましたし、韓国にも行きました。でもこのアウシュビッツっていうのはやっぱり規模がですね、今まで私が見てですねそこの場に立ったよりもはるかに想像を超えるですね規模でした。なのでまあいわゆる言葉をなくすという旅だったかなというふうに思います。まあもう写真も撮ることもですねもうできないぐらいですねもう衝撃でした。でまあ、ガイドをしてくださった、まあ、ポーランドの方がですねいろいろ説明を淡々としてくれるんですけど、まあ、その方はですねもう自分はここに1000回ぐらい来てガイドをしている、初めは本当につらかったですね、でも今はですねもう淡々とも話すようにしてますと、あとは自分で考えてくださいという思いしかありませんという、まあ、そういう話をしながら、ガイドをしてくださったのです。まあ、いつかそこにもしも行かれようとするんだったら、ぜひそこの場に立っていただきたいと思います。まあ、その中でですね、まあ、ガイドさんがですね私たちに聞いたいくつかの質問の中に、こういう強制収容所がヨーロッパにいくつあったかご存知ですかという。で僕もそれはですね知らなかったですね。100か200ですかってお聞きしたら、いやそうではなくて実は時2000箇所の強制収容所があったんですと。ということはヨーロッパ中が強制収容所だったということだと私は思いますと言われた時に、もう背中に戦慄が走ったと。その全ての強制収容所で同じようなことが行われていたのかと思うとですね、言葉をなくしたんですね。でまあその回りながらですね、人間っていうのはここまでできるのか、できるのかっていうか、なんで人間がここまでですね罪を犯してしまうんだろうという思いがですね、同じ人間として一体どうなんだろうという、まあ、そのことを考えながら回っておりました。この人間の中にある本当の罪っていうのは一体何なんだろうということです。まあユダヤ人がたくさん処刑されていた場所がありまして、そこで喧嘩をして、そして祈るということになりまして、まあ団長で行きましたので団長が祈ってくださいって言われましたけど、まあ、祈れなかったんですよね。言葉がなかったということと、あと聖書教会の旅なので聖書を読んで祈ってくださいって言われたんですけど、 聖書をどこを読むんだっていうことです。新約聖書を読むのかな、十字架の出来事のことを読むのかな。でもここはユダヤ人がですね、たくさんですね殺されていった場所で、十字架の出来事を読むのかなとか、まあそのことがですね非常に自分の心に引っかかっていました。まあいろいろ考えながら結局読んだところはイザヤ書ですね、苦難のしもべのところしかも読めなかったのです。慰めよ慰めよとしか言葉が出なかった、まあ、そういう中でですねみんなで沈黙の祈りをして帰ってきました。まあ、そう思うとですね、言葉がなくなるぐらいのですね、罪というのを私たちは目の前に見せられたんだろうなと思います。その罪を犯している者は、多分ドイツ人だけではなくして、私もその中の一人である。まあ、そのことがですね、よくこう心に突き刺さって、今もそれが整理ができないという状況にいるんだろうなというふうに思います。まあ、私たち人間の世界における最も大きな謎は何かっていうと、まあ、神様によって限りなく良いものとして使われたこの世界になぜ悪が、なぜ罪が存在するんだろうかという、まあ、そういうことです。まあ、その問いを持ちながら今回の旅もしています。まあ、創世記の一章二章、この問いにですね、多分答えを出そうとしてるんだろうなと思います。まあ、今日ですね読んでくださった三章のところもそうです。神の似姿として作られた人間は多分その自由意志が与えられたにもかかわらず、それを乱用して神に従わなかった。その問いの答えは多分こういうことなんだろうなと思います。悪魔の狡猾な誘惑に負けて禁断の実を取って食べたアダムとイブですね、自分たちも神のようになりたいと傲慢な心に支配されてしまった。そこに大きな罪がある、まあ、そのことを多分今日私たちは知らされているのではないかと思います。まあ、この最初の罪の結果はたちまち二人を神から引き離すということになります。まあ、二人は神から身を隠していく、恐れが彼らのうちに湧き起こる。まあ、神様の取って食べるなと命じた時からなぜ食べたのかとの問いに対して、実はもう責任転嫁しかできないということになってしまいます。まあ、男は女が私と食べたのです、私を誘惑したのですと言うし、女は蛇が騙したのだと言うし、まあ、こうして人間は神様との信頼関係を破るばかりでなく、その罪を他に責任転嫁しよう、まあ、そのことがどんどんどんどん深くなっていって対立を生み、またいろいろな分裂が始まり、その後は妬みや不和や、まあ、カインとアベルの兄弟殺しにまで発展し、暴力やまた嘘などの大きな罪の連鎖に始まっていくという、まあ、そういうことを今日創世記は述べているんじゃないかなというふうに思います。そう思うと人間である私たちが一番こう見なきゃいけないのは何かというと、私たちの中にある罪、まあその闇、それを私たちは見ることができるかという、まあ、そういうことなんだろうなというふうに思います。そういう罪とか悪とか、またそういうものに束縛された私たち自身、じゃあそのままにしておかれたのかというのが多分今日のお話になるのでしょう。今日イエス・キリストが私たちに教えてくださっているのは何だろうかということです。神様に対する完全な従順を示したイエス・キリストによって、実は私たちの罪とか悪とか、そういうものから私たちは解放されたのだ。またイエス・キリストが十字架にかかることによって私たちの罪を解放してくださったのだ。そのことを今日この箇所から私たちは読み取ることができるのではないかなと思います。悪霊に取り憑かれてた人を、その悪霊を追い出すことによって、また普通の人に戻されたイエス・キリスト、そのことは私たちも罪から解放してくださる、そのことへと目を向けることができるのではないかなと思います。ただ問題なのは、そのイエス・キリストに対して私たちは本当にこの方が誰であるかを理解できているかということです。一番近い家族さえも実はイエス・キリストのことをこう分かってはいなかったという、そういうことなのでしょう。なぜイエス・キリストが悪霊を追い出せるのか、なぜイエス・キリストが病を癒せるのか、 それがわからないのです。またなぜ神の言葉を語るのか、それもわからない、その結果、家族が出した答えは気が変になっているという、だから連れ戻そうということだったのでしょう。立法学者や他の人たちもそうだったんでしょう。なぜ悪霊が追い出されるのか、それは悪霊の頭だからだ。実はイエス・キリストが本当に誰であるか、うすうす知っていながらそれを認めたくなかったのかもしれません。これは神の子がなされること、そう信じ、それを受け入れれば全ては理解できることです。しかしそれが理解できない、それを信じられない、それを受け入れられない、だからきっとイエス・キリストのことを本当にこう受け入れることはできなかった。だから救いであるとか罪の解放であるとか、それが理解できない、それが今日起こっているんだというふうに思います。イエス様は神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹または母なのだというふうに言われています。私たちが今日見なければいけないのは悪魔の技ではなくして、神の御心、神の御心がどこにあるかということだというふうに思うのです。そう思うと私たちはイエス・キリストのことを本当に理解できているか、そのことを問われるのではないかなというふうにも思います。今回実はマルチン・ルターとこのアウシュビッツとは何の関係があるんだろうと思いながら私も旅をしていました。旅行で人を集めるためにですね、こういう付加価値をつけたんだろうなと思いながら旅行していましたが、しかし今まで語られてこなかったルターのことがですね、実はあるということに気がつかされました。ユダヤ人に対してルターはどういう立場を取っていたかということです。実はルターというのはユダヤ人に対してですね、ユダヤ人とその偽りについてというですね、著作を残しています。それが実は400年も後に経って反ユダヤ主義に利用されることになるとは多分彼は思っていなかったのでしょう。実はナチはですね、このルターを利用するのです。あのですね、ルター、ドイツの英雄であるあのルターがユダヤ人に対して何て言ってるかというとですね、こういうふうに言ってる。ユダヤ人はキリスト教世界に住むべきではない。その街道はキリスト教世界に存在してはならない。と、実はその著作の中で言っています。これはどういうことなんだろうということです。その前にはルターは、イエス・キリストはユダヤ人として生まれたことについてというですね、小さな著作を残していまして、キリストの福音は正しく伝えられて教えられたわけなので、宗教改革によって本当にこうですね、キリストの福音が正しく伝えられたのだから、今こそユダヤ人はキリスト教に改宗するべきだ、ユダヤ人として生まれたイエス・キリストの説いた福音が明らかにされた以上、ユダヤ人も今やキリスト教の教えに身を寄せることができる。はじめはそうだ、そういうことをですね、著作で残しています。しかしそれがうまくいかなかったのかもしれません。それで一点ユダヤ人のですね、その心の固くなさを激しいことで非難したっていうのが、実はユダヤ人とその偽りについてという本になっていったのです。このことに対してルターが責められるか、その責任をルターに問うのは酷だろうとはやっぱり思います。それを利用したものが悪いのだというふうに私も思います。ユダヤ人は強制的に排除され、街道は焼かれていく。あのルターが、あの英雄のルターがそう言っているのであるから、私たちも同じようなことをするのだというのが、実はあの強制収容所につながっていったというのです。本当に正しいことが理解できているかというのを、そのことを思いながら、実はその旅行をしていました。ルターが本当に言いたかったのは、ユダヤ人を排除するってことだったんだろうか。そうではないだろう。キリストの説いた福音が宗教改革によってより明らかにされたんだ。恵みのみ、信仰のみ、聖書のみ、それによって本当の救いが私たちに与えられている。そのことのゆえに、すべてのものがキリストを受け入れて、その信仰に立つべきだ。 まあ、そう言いたかったんだろうというふうに思います。ただ後の人たちがそれを悪用したということが罪だろうなというふうに思うのです。そう思うと私たちにとって大切なことは何かっていうと、正しく理解するということしかありません。イエス・キリストの言葉を私たちがどうしたら正しく理解できるか、それは何回も何回も主の御言葉である聖書を読む以外にないのではないかなと思います。まあ、ルターが聖書に集中していった、何回も何回も繰り返し繰り返し読んでいった、何回も何回も聖書の御言葉を通してその解説をみんなに述べ伝えていった、そのことをもう一度私たちも思い起こすことができる、そのことによって本当にイエス・キリストが私たちにおっしゃってくださっている御言葉の正しい理解ができていく、そうでなければ私たちはまた違う神様から離れていく方向に行くかもしれないという危うさを持っているのではないかというふうに思います。常に聖書に帰っていくこと、そのことを今日も教えられているし、正しく理解するために私たちは御言葉の上に立って私たちの人生を進めていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかイエス様を受け入れ、イエス様の御言葉を正しく理解し、その信仰に立って生きていくことができるように導いてください。今日も一人一人の上に豊かな聖の祝福を与えてください。イエス様の御名によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。
ご一緒に信仰の告白をいたします。本日は第一週一ですので、西谷新庄によって信仰の告白を共にいたしましょう。式文は6ページです。西谷新庄、天と地すべての見えるものと見えないものを作り生き、全能の主である唯一の神を私は信じます。唯一の主イエス・キリストを私は信じます。主は神の一人子であって、すべての世に先立って父から生まれ、神の神、光の光、まことの神のまことの神、作られたのではなく生まれた死と同質であって、すべてのものは主によって作られました。主は私たち人間のため、または私たちの救いのために天から与えられ、聖霊により乙女マリアから肉体を受けて人となり、ポンティオピラトのもとで私たちのために十字架につけられ、苦しみを受け葬られ、聖書の通り3日目に復活し天に昇られました。そして死の右に座し、栄光の後に再び来て、生きている人と死んだ人と裁かれます。その支配は終わることはありません。主であって命を与える聖霊を私は信じます。聖霊は父のことから明けて、父と子と共に礼拝され崇められます。また預言者を通して語られました。唯一の聖なる行動と基礎的な教会を私は信じます。罪の許しの唯一の聖霊を私は受け入れます。死人の復活と光る的命の命を待ち望みます。アーメン。
主が共に語る。